始まりました、9時になりましたね、インディーズナイト第4週目レーザーフラッグでございます。
こんばんは、
こんばんは、 83.0 メガヘルツアイアンドウララよろしくです。
よろしくです。
さあ、レーザーフラッグ今日は3名メンバーね。
そうですね、
3名ですね。はい、
はい、
家富です。ボーカルの家富です。
はい、ベースの関口です。
はい、そしてオープニングいつも喋ってます、ドラムのタビートです。イエイ。ということでですね、おちょいだっけ、なんか俺口癖おちょいだったな。
おちょいだね、うん、じゃない、おちょいじゃない、それそれだよ。
いや、それそれ、ね、
そうそうそうそうそう、それ
乗ってるね今日おい、
今日も
飲みすぎなんじゃねえの、大丈夫、
これからですよ先輩。なんで、今日はあれですね、久しぶりに食レポ開花のコーナーをやって、うん、
はい、
それからお便りを読んで、
はい、
そしてまた素晴らしいゲストのあのお招きしてます、
はい、
もう来てます、
素晴らしいゲスト、はい、
もう素晴らしい、はい、もうちょっとさっきね、あの前飲みしてね、もうちょっと盛り上がっちゃったりしてね、はい、
はい、
どうですか、あの、いきますよ、いいですかみんな、
どうぞ、
はい、
はい、じゃあ、インディーズファンとアーティストを結ぶコミュニティ番組始まります。
イエイ
イエイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、聞いていただきました、レーザーフラッグでゲットオンウェイです。
イエイ
イエイ。
さあ、早速ゲストコーナー、
イエイ。
さあ、ゲストさんは今日は岩崎博之さんです。
イエイ。
さあどうも
岩崎宏行さん誰も知らんやろ
でしょ。あのね、あの俺の地元の友達です。
そう、こんな地元
斬新
地元の友達を呼んでリスナーはどう思うんだろうね。
ちょっとしたボケだったんだけど本当は違います。このね、まあ、地元の友達なんだけど、まあ、実業家と言ってもいいぐらい、幅広くエンターテインメントで活躍してる、岩崎宏行さんでございます。
はい、
はい、地元で、ね、一緒で、同じ年ってことでちょっとペロフィールを 笑ってんじゃねえよお前。
神々だから
神々だ。あのプロフィールじゃ聞いてるねみんな分かんないんで、あの説明してもいいですか。
あ、どうぞどうぞ。
いいですか。
あの、はい、はい、どもらないように、
はい、はい、よく噛むんだけど、まあいいや。あの日本の文化、日本から世界へをテーマに、プロ格闘技イベントを主催、トークイベント、タレントアーティストマネージメントと、幅広くエンターテインメント業を熟す、また過去には皆既月食のエージェントマネージャーを2年務めた経緯があると。
素晴らしい。
そして、会社も、DL エンターテインメント株式会社取締役 G グローバル、これは
そう、これ俺のメインの会社、
メインの会社なのね、うん、で、G ワールド取締役と、もう すごいエンターテインメントにね。
すいません、ちょっとよくわからないんですけど、はい、具体的に何をやられてる方なんですか。
もう何でもやっすね。
何でもやだ、
主に格闘技グラちゃんの、管理でいいんですか。
代表ですよね。
代表、
そう、まあまあオーガナイザーって言った方がいいのかな。音楽イベント、音楽とね、
は
い、
じゃあここで、はい、あの本人から全部説明してもら
う。そうですね、そうしましょう。
まだ肉声あんまり聞いてないから、
は
い、
ああそうですね、はい、ちょっと楽しんじゃいました
じゃあ改めて自己紹介、は
い、自己紹介お願いします。
あのグラちゃんっていう格闘技プロ団体の格闘技団体取材します岩崎です。
えい、
はい、
はい、でまあまあまああれで、でもあれ G グローブが俺の会社で、うん、DL エンターテインメントっていうのは顧問入ってる、顧問っていうか、まあ、トレーションが入ってる会社 で G ワールドっていうのは、まあ、一緒に出資してやってる会社、まあ、全部意味合いが全部違うんだけどさ、
はい、
うん、
で G グローバルっていう会社は、
G グローバルって会社はね、もうね、定款もね、もう 何やみたいな言われるからあれなんだけど、まあ、ちょっとくくりとしては、まあ格闘技、まあ、エンターテインメントっていうイベント、
うん、
イベントってくくりで親父ファイト、
はい、
39歳以上の親父にロマンを与えましょうみたいな、入場曲付きでプロレス世代にあなたの夢を叶えましょうみたいな、そんなイベントと、まあ、プロの格闘技イベントと、まあ、ちょっと 9.11 に、阿佐ヶ谷の、ね、ロフトプラスワンでね、今後ちょっとうちの軸となる、ね、トークイベント、とあるタレントさんと一緒にコラボレーションして企画、あとはね、なんだろうな、美容、うん、水素事業だったり、あとはセキュリティ部門、
いろいろやって
る、プロ本当にいろいろやってる、プロ格闘技団体が運営するセキュリティ会社っていうと、なんかちょっと
強そうですね、
付加価値が出ません、
ね、強そう、
もうそれだけのキャッチだ、まあ、そんなのできるに団体、ね、日本にそんなにいないじゃないみたいなところから、もう、あとなんだっけな、あと、まあ、あとウェブ制作だったり、
そんなのやってるんですか。
これあのデザインだったり動画、逆には格闘技のイベントやってるから、格闘技テイストの御社の、企業動画どうですかみたいな、
うん、
まあ、御社の例えばパンフレット、格闘技テイストどうですかっていうのはもちろん最低限できるし、普通のもできるっていう、だそこは付加価値、格闘技をやってる上での全部住み分けにして仕事しちゃおうみたいな。
なるほどなるほど、うん、
いや、それがジグロ、
うんうん、最初今何やってんのって聞かれたけど、うん、その写真をね送ってもらった時に、うん、まあ、はっきり言って爽快屋かなと思ったんだけど
いや俺めちゃめちゃあれ笑顔、自分がめちゃめちゃ笑顔の写真を送ったつもりなんですけど、
まあ、あの見てくださいね皆さん、あの Facebook とか SNS で岩崎宏行さんの顔見て、きっと多分みんな爽快屋だと思うから
でもね、もう時代の中で、ね、爽快っていないですからね、
まあ、まあ
ね、でもいつもニコニコしてる感じのイメージがある。
そう、年中無休だから、ね、俺の笑顔は、うん、
でちょっと今ぷっくりしちゃったからね。
そう、もう小学校の時に、ね、お前何笑ってんだって言われてね、いや、こんもともとそんな顔なんですよみたいな、そんなくだりもあったりすごい辛い小学校、子供の生活、子供の時はそうだったんだけど、うん、今は活かせてますよね、この垂れ目を、
ね、そうで、うん、 岩崎さん、うん、
はいはい、
ね、この今はもういろんな会社あの経営したり取締りやったりね、
うん、
そもそも今日ゲスト来たあの来ていただいたきっかけ、
はいはい、
これは俺と、ね、うん、本当に地元が友達だった、まあ、中学は同じじゃないんだけど、
そうね、中学は違うんだけど、俺だけなんか外交っていうの、あれ、
え、
外交なのかな、俺なりの中学校時代の、俺普通なら同じ中学校のコミュニティの中でつるむじゃないですか、
はいはいはい、
僕はあの他校とつるむっていうね、あ、それも死をまたがいてまたがいて、
うん、確かにあの死が違かったのになんかよく遊んでたよ
ね。そう、僕は結構ね、そういう外交的な幅広い、うん、なんだかんだ今思えばですよ、中学校時代もそうやって他の学校の人間と仲良くなるっていう、なんかそういったとこあったんですよ。だから今もそれもなんか今の俺に通じるものがあるのかなっていうのはあるよね。
確かにそうかもしれない。
ビーバップでいうキクちゃんとトールとかみたいな、そんな、
いや、もう全然もう真面目一本で生きてきたから真面目一本で生きたから、もうそのヤンキー漫画とか分かんないよね
よく言うわあの、そう、この昭和50年生まれもうヤンキー世代ですからね
そうだよね、
そこでもう俺はもうバンドをやってたんだよね。
そうね、バンド早かったね。
へえ。
で、まあ俺がね、あの、まあまあ、近くの家から5分6分圏内の高校に行ったわけですよ、
はいはい、
でもう地元がお互い近いわけですよね、
はい、
ここでそこがたまたま僕もね、軽音楽部が、うん、もうめちゃめちゃスキルが高いバンドだったんで、あのバンドブームというか軽音楽部めちゃめちゃ高校生のスキルが高い集団だったんですよ、うちの部活が。
そう、だから俺もその岩崎が行ってた高校の文化祭とかも、う
ん、ね、
偉そうに行ってたりとかで1校へ2校への先輩も結構知ってたりとか。
そうだよね、
バンドつながりで、ね、
そう、もうすごい好き、 そこで音楽スラッシュメタルに、そこで先輩の時はまったっていう。
スラッシュメタルが最初だったんですか。
もちろんですよ、
ね俺ね、もちろんなんだ。
不思議なんですよ、みんなボーイとか日本の方じゃないですか、
はいはいはいはい、
でもどっちかといえばブルーハウスかのもちょっと好きだったりしながら、なぜかスラッシュメタルに行き、メタリカとか、まあ、アンスラックス、
はいはいはい、
まあ、スキットローはあれだと、まあ、みんなスキットローだったり、まあまあ、メガデスだったりとか行きながら、もうなんか最後はねパンクに戻ったっていう、ラモンズ行っちゃったんですよね。
いい、最高ですね、ラモンズは、
うん、
で僕もちょっとバンドやってたんですよ、そこで。
お、
あ、やってたん
だ。パートは
パートはもう、はい、最初ボーカルなんだけど、ちょっといろいろと揉めて喧嘩しちゃって、バンドメンバーちょっと怪我を当てて与えてしまってやめて、で作って、まあ、そこからパンクはがってポゴとかさ、
はいはいはい、
やっぱあの辺のライブはすごい行ってて、で日本のヒップホップ、あのヒップホップごめんなさい、そっちヒップホップ知り合いが多いからすぐ出ちゃうんだけど、だからポゴとかそのパンク文化をちょっと知りながら、で日本のパンクバンドのインディーズの、コピーしながら、
何やってたんです
か。なんだっけな、忘れちゃった。
忘れちゃったの。
そう。先輩もらった CD をコピーしたのよ。
じゃあラフィンノーズとかそうい
う。いやもう全然有名じゃないよ。なんだっけ、ポゴじゃなく、ポゴの世代ですよ。ちょっと忘れちゃった。先輩
に。これなの。駅弁ファッカーズだっけな。
バカにしてるじゃん。
そういう名前じゃ
ない。昔のバンドの名前ですね。
バカにしてるじゃん。てか覚えてることにびっくりしました。
まあ、でもそんな感じでハマりながら、いろんなちったとかね、ポコライブとかいろいろ行きながら、
あ、行ってたんだ、
行ってたしさ、そこでまあ好きになって、まあもちろん周りがね、もうパンテラとかめちゃめちゃ流行ってたから、メタリカとか、
俺もパンテラ大好きでしたね。
だからその中で個人的にはパンク行っちゃって、結局ピストルズ行かずにラモンズに行っちゃった、ラモンズ飛んじゃったんですよね。
いやいや、もう最高、
ラモンズ行っちゃったんですよ。でラモンズのコピーバンドもやって、で中高3卒業ともに解散っていうか、自然消滅的な感じ、
で高校を卒業した後はその要は何してたのって感じ。
いや、何してもいろいろ、まあ、卒業しなく したのにかかわらず中卒でもいいだろうっていう会社に入って名前なんか知ってんだろう。
あれかな、あの道路をだん
どんどんやるやつだね。俺もいまだになんで、こうそこからガス会社入ったりしながら、なんかもうつまんない、東京出ちゃうみたいな、で東京に出たんですよ、18後半、19かな。で普通埼玉イコール池袋みたいな、
はいはい、そう近い
でもね、僕ね池袋渋谷行ったんですよね。
なるほど、もうちょっと行ったんですね、最近ね。
行ったんですよ。そしたらまあ知り合いもいたし、スカウトやってた人間もいたから、そこの中で、 そうね、今も渋谷、まあ俺の中じゃ大学、渋谷大学みたいな、そこでいろんな出会いがあって今に生かされてる、正直。19から渋谷でしたもんね。
じゃあそのグラちゃん立ち上げるきっかけ、なんか先輩に誘われたせたけど、
違う違う違う、先グラちゃんは先輩じゃない、もう本当後輩とかとノリで作っちゃった感じ。
じゃあその渋谷の時に知り合ったりとか、そういういや
後輩は友達の紹介だからまた違うんだけど、ただ渋谷カルチャーの人間には協力はしてもらった、旗揚げの時は。でやっぱり格闘技って、やはりあのいろんなちょっと仕切りが高いイメージあるじゃないですか、はい、プロの中で。
でも逆になんで格闘技をやろうと思ったんですか。
もともと2000年ぐらいかなに六本木で格闘技バーをやったんですよ、そう知り合いとかと、でプロレス格闘技バーで、プライドがまあ全然来てない時で、俺はこっちが来るって思ったんですけど、一緒に休みがプロレスファンすぎちゃった。そこでもう客も俺も派閥ができるんですよね、そこで。プロレス信者と
格闘技じゃん。
で僕はパンクラスってとこにハマって、あでたまたまお客さんとかパンクラス関係者だったりとか、当時コミッショナーだった人がすごい可愛がってくれて、パンクラスと出会いで、もうパンオタ、もう昔の映像だったら俺も最前列で座ってるから、そこでパンクラスとか格闘技を好きになって、プライドとか好きになって、俺こんな仕事つけたらいいななんて思ってた時期があったわけですね。でその中でも縁があって、ちょっとやってみるかっていう、まあ、ノリだよね。そうだからもう本当草野球チームみたいな、もう当時で言えば地下格闘技って名前がねちょっと流行ってたんで、もうそこと同じふうに思われてた。でもね手段がそこしかなかった、格闘技やるにはね。じゃあここから変えてきゃいいじゃんっていう。でもプロの団体っていくつもあって、俺みたいなわけわかんないやつが来てふざけんなよだったんだけど、まあでもちょっと、まあ、まあ俺こそふざけんなよっていうつもりでやりきったら、
反骨精神みたいなね。
そうそう、もうそしたらまあ形がね、入り口はもうそういうところからしかなかったんだけど、そこから徐々に形を作ることによって、まあいろいろあった、まあまあひがみも妬みもあったし、
まあまあね、
その中で米軍基地とタイアップしたんだよね。それがまた運が良かったんだけど、まあまあでビジネスシェアさせてもらったんで、そこでそれこそ身辺調査されてるし、いろんな調査されてるから、それこそ俺日本で一番潔白、一番まともな人間じゃんみたいな。
本当っすかそれ。
ってぐらいのノリだったわけですよ。だって米軍と組む人なんて日本にいないから、口座開いてもらってるし、米軍。その勢いで大田区総合大会行っちゃえみたいな。行った時にマスコミが何なんだグラちゃんってなって、言格とか専門誌とかあるんですけど、そこに単独取材とか受けて、そっからがグラちゃんがやっと認知されて、変わってきたのかな。だから野球で言えばですよ、草野球チームがプロ球団に入っちゃったみたいな感じで、その中でまあ助っ人で高校ノンプロ、四国アイランドリーグの選手入れよう
とか、
じゃあ最後は手塚っていう選手なんだけど、あのメジャーリーガー UC 帰りの選手をうちに受け入れることができたんですよ。メジャーリーガーの選手を入れられたわけですよね、野球で球団に。何なんだあそこはみたいななるわけじゃないですか。まあ、そんな感じですよね。だからこの頭でダメ無理って考えんじゃねえよっていうね、もうやれっていう、もう本当もう
やれすごいね、それが形になったってい
うね。そうそうそう、本当それでも俺の本当にそれがすごい。あとまあきっかけっていうのはあれですよね、まあ自分の名刺、看板的名刺が欲しかったから、まあだからまあ、今のグラちゃんっていう格闘プロ格闘技団体のグラちゃんっていうのは僕の名刺になりましたね。そこで信用が得た、で次のステップで今年11日なんですけど新たなビジネスに展開するっていう。
すごい。じゃあ、そこからまた今度音楽業界に入っていくってわけなんで、これ後半ちょっとまた音楽業界関係の話もいろいろまた膨らまして聞きたいんで、ここでちょっと一曲じゃあ挟みましょうか。
はい、
じゃあ岩崎、これ岩崎さんってなんか照れくさいけどね、まあ、曲紹介じゃあ岩崎さん、いいですか。
うちが、まあ、僕がマネージメントやってる、はい、スリーウェイズっていうアーティストがいるんですけど、これ那須川天心君が初めてミュージックビデオに出演した曲なんですけど、
はい、すごい、
ライジンですね。
そうですね、スリーウェイズの スーパースターっていう曲です。
はい、じゃあどうぞ。
瞳を閉じれば浮かぶたくさんの笑顔、流れ落ちる汗、いつもこの胸に I believe。 剥がれ落ちた暗闇、見上げるあの光、掴み取るまで負けられない。
はい、レーザーフラッグがお送りしている、インディーズナイトでございます。イイ、はい、でゲスト、岩崎博之さん来ていただいてます。
おい、
はい、さあ、今、3 Ways のスーパースター聞いていただきました。さあ後半は、今度は音楽の話ね。
そうね、
あの岩崎さん結構もう本当に、もう音楽業界にも本当に、いろいろ活動して、でさっきねちょっと俺の方からも皆既月食っていうバンドのねエージェントマネージャーもやってたりとかっていうことなんで、うん、そもそもその音楽業界にこう携わるきっかけ、
まあ友達がさ今結構ねユニバーサルミュージックでそこそこだったり、まあ、そいつと仲良くて、まあ、地元の友達なんだけど、
うん、
まあ、それが音楽業界に行って、そのつ、まあ、一緒にいることによってね、まあ、いろんなアーティストと出会うわけですよ、うん、愛ちゃんだったりミリアも16歳とか知り合いだったりとかね、うん、まあ、そういう音楽アーティストが周りにいたんだよね、
うん、
普通に遊ぶ中で、
うん、
でもその時まだその売れてなかったりもするし、まあ、その中で、まあ、皆既月食のきっかけはさ、
うん、
たまたまゲーセン、
うん、ゲームセンター
ハマったわけですよ、うん、野球ゲームにね。そしたらもうウィニングイレブンの方に宇治君がラッパーの宇治君がやっていたり、五反田なんだけど
五反田のゲーセン
でそこ横にいたのが皆既月食のリーダーのヒロ君ですよね。もともとライジングさんのリーダーの皆既月食のリーダーである。なんかゲームやるのにうんちくったり、あーええー、ねーなんていう仲良くなったわけですよ。そしたら愛ちゃんのどこなの武道館かなんかの打ち上げに参加した時に偶然会ったんですよ、ヒロ君と。
アイちゃんって誰なんですか。
アイってシンガーの、
あー、
ヒロ君の奥さんですよね。
へえ、
うん、俺イージマイだと思う。
なんでそっち。それこれですよね。あの、
はいはい、
あの
亡くなった人、
まあまあまあまあまあ、でまああのゲーセンで会ってる人がたまたまそのアイちゃんの打ち上げにいたみたいな。
そう、あれどうしたんですかっていうか何やってんのって言われて、いや何ってアイちゃんだ、みたいな。もう交際してたんですその時、 まあ、その中からきっかけ仲良くなって、で愛ちゃんは俺とヒロ君がつながってるの知らなかったんで最初で、たまたまどっかだった時にやめてようちの彼氏と仲良くすんのって言われて、あんた悪い人じゃんぐらいのこと言われてひどいなと、
悪い人だったんだね、
ちょっと待ってとひどい言い方だなっていう、まあその中で、うん、まあ、ヒロ君といろいろな、まあまあコミュニケーションを取る中で、
うん、
まあ、ちょっと会議職のマネージメント、ちょっとマネージャーやってた人間が辞めることになって、うん、岩崎君協力してくんないかみたいな話があって、あのモンスター軍団、モンスターですよね、とかメンツ見れば皆さん、あの
すごいよ、ね、
調べてもらえれば分かりますけど、最後小室さんが入ってきましたからね、
小室哲哉さんのね、うん、
そこのデビロックのファイナルも出場した時も全部俺一人であのモンスターをまあやったわけです、まあ、うまくできましたけど、いまだに僕はあの年に1回ね、ニューイヤーロックフェスティバルには顔出して、もちろん毎年の恒例なんですよね、メンバーと会って、まあゆうやさんはねちょっとあれですけど、まあゆうやさんファミリーの人たちにもご挨拶するって、ヒロ君会議所メンバーと顔を合わせるっていうのが僕はもう毎年の恒例がずっと続いてるんですけどね、まあ、今はそれでまあ格闘技にちょっと集中するっていうところで会計士が離れることになったんですけども、まあいい経験はできましたし、やっぱトップアーティスト皆さんそれぞれね、ジェシーにしかりジブさんだったりとか、まあ皆さんね、まあカズ君だってもね、黒い夢サッツからもメインギタリストでやって、みんなそれぞれメンバーの中にいさせてもらったっていうのは、まあ俺の財産だったかなって、
うん
うん、今は思いますよね。もともとヒップホップの方が知り合いよかったんだけど、
ジブラさんもヒップホップだもんね。
まあまあもちろん、
でそこからまたヒップホップの、
もともとね、あのジブさんの弟のスフィア・オブ・インフィニティスっていうアーティストが友達だったから、まあ、それのきっかけもあったりもし、もと面識はあったんだけど、まあ、まあそんなところからもういつの間にか皆さんが音楽で飛脚されて、まあまあジブさんはねもう言われたけど、まあ、まあミーちゃん、ミリアさん、ミリアちゃんもだってあの時売れてなかったから、俺も頑張んないといけねえなみたいな、あ、まああったよね、
感化されたり、
ね、うん、で友達もレコード会社頑張って、そこそこ今頑張ってるし、やっぱもう周りがもうそうね、環境が周りが上がれば俺も上がらないとおかしいみたいな、
あ、
いう気持ちで ね、
うん、なるほどね、
今があるのかなっていう、うん、
そのね、ニューヨークフェスティバル、ロックフェスティバル、俺もね連れて
ニューヨークフェスはね、ニューイヤーロックフェス怒られますよ。
完全に
ロックの神様の、
怒られるよ、
怒られますよ、
殺されちゃうね、
入浴って、
入浴って、
でもね、
言ってないよ、
でもね、ゆうやさんの葬儀にね、ご招待されたね、あの、うん、お声かけしていただいたのはすごい名誉ですよ、
うん、そうだね、
やっぱね、亡くなってからあそこまでロックをつく人っていないなと思ったし、うん、俺はあのやっぱ亡くなってからになっちゃうね、本当はね、うん、健在の時に俺あのね、キャンティーとかいろいろ何度か連れてもらったりね、ゆうやさんにしたけど、うん、本来なら健在の時にいろんな湯屋さんの作品を見るべきだったのよ。ただなかなかそういう機会もなかったんだけど、亡くなってから湯屋さんの映画とかね、いろいろ見るとね、めちゃめちゃね、メッセージ力がねあって、この人やばいなっていうのを今さら気づいた。あの時気づかなかった、本当にそれは。だから先輩でヒロ君とか言ってる意味が今時、今頃分かった。だからね、これ聞いてる方はね、湯屋さんの作品とかね、ぜひね見てほしい。
そうだね、ぜひ
映画を結構やってるからね、見てほしい。
やってますよね、俺もこの前に何回見たんだよ。
いや本当に見てほしい、うん、これは間違いないから。
うん、で、あの入浴、入浴って
怒られるっつってんだろ、
怒られてこれもやったでしょ。他に特になんかこのミュージシャンすごいって思った方とかいます？
すごいすごい、まあまあみんな知ってるから、うん、でもそれ切りないから、一、うん、人挙げると切りないから言葉は出さないけど、うん、まあ、ヒップホップはね、もう名古屋から皆さん仲良くさせてもらってるしね、うん、まあ、行けばみんなお茶しようとかなるしっていう、うん、まあ、音楽が多かったのかな、うん、まあ、音楽やつ多いよね、うんうん、
さっき言ったパンクでこうなんかあるんですか、
うん、
パンクの
知り合いないですね。
あ、いないんだ、
はい、僕はただ普通にあの学生の時聞いてたっていうだけですね。
じゃあレイザーフラッグだけで。
レイザーフラッグですね。あとなんだっけ。俺の知り合いの、
え、
なんだっけ、
ジャックダップ。
あ、そうだ。
ジャックダップ、ね、
2つだじゃ
ん、うん、でもね、俺ね、ちょっと夢があるんですよ。
お、
う
ん、
バンドプロデュースをしたい、
やろう、
うん、
お、
今スレイズって、まあ、まあ俺がプロデュースなわけじゃないんだけど、うん、まあいろいろ手伝ってんだけど、
うん、
バンドプロデュースをやりたい。
うん、
なんかイメージとか特に、
うん、もちろんもちろん、もう日本じゃない、もう海外でやる。
あ、
いいね、もう本当そこ
今ね、うん、こっちの身内の、パンクバンドとかもうガンガン海外でライブやって
る。いや俺はもうちょっと違うね、特殊なんだよね、うん、
特殊なの、
特殊、もう日本の文化を世界にがテーマなの、うん、今の俺は格闘技もそうなんだけど、日本の文化を世界に持って
広めたいと。
だって英語の歌は日本人みんないいねこれって言うけど、英語わかんないやつが言ってんじゃないですか、
うん、
それと一緒、
うん、
なんか英語わかんないのにこの曲いいねっていう人って結構いると思うんですよ、
うんうん、
お前分かってない、何がいいねだよ。でもね、これって
日本の音楽がねかっこよければ、日本語わからなくても外国の人
が世界に行けるでしょっていう、そこが俺の、まあここはあまり言いたくないんだけど、でもそういうので今ビジョンを考えてる。
すごい、すごいね、いろいろ考えてるね。
当たり前じゃん、生きてない考えてるんだ、ただバカでしょ、口開けてボーっとしてた
ビジョンだね。
そうビジョン、
うん、
いいね、すごいな、さあもう、皆既月食うん、もう2年やったんだね。
そう、もう2年ぐらいでごめんっつって、もうちょっとこっちよりやるべきこと見つかったからっていう、うん、まあポジティブな話でね、
うん、
うん、でだから俺もさ、うん、会計士あんな大御所軍団のね、うん、離れるわけだから、俺も中途半端な気持ちでさ、
うん、
やるわけにもいかないじゃん、
うん、
っていうところでね、まあやっとある程度まあ形できたなってい
う
ところですね、
うん、撮影とかも行ったこと行ったことあるの？
なんの？
その例えば PV とか。
ああ、PV は行かない。ただね、うちの会議所メンバーってね、メンバーだけじゃなくて、ね、園田賢治っていうね、狂気の桜っていうね、映画か作ったね、うん、映画監督がいるんだけど、
うん、
窪塚洋介と須藤元気とか、
あ、知ってる知ってる。
そこのね、映画監督園田賢治っていうのは実はね、会議所もう一人メンバーなんだよね。
で
そこはまあ俺も仲良く未だにさせてもらってるけど、うん、そんな優秀な監督がいて PV 撮影してるっていう、うん、もう完璧な。
うん、
完璧な布陣で挑んでるのが皆既月食。
うーん、すごいね、いろいろ我々の知らないこととかもすごいね、うん、本当さっきね飲んでる途中で、ね、年老もっと勉強しろよってもう本当分かる本当ね、岩崎が今まで生きてきた形の話とかももうすごい俺の知らないところもいっぱい、ね、
あ
って、
まあ、音楽がミュージック、音楽が音楽じゃなくて僕エンターテインメントだと思ってるから、うん、まあ、エンターテインメントすべて知って損はないよ ね、
そうだよね、
っていう、俺もそう思ってる、うん、格闘技だけしてたら、
うん、
もう全然もう世間じゃ通用しない、
うん、
いろんな雑学なり何なりしてすべてエンターテインメントして、うん、その中の格闘技、うん、もう俺はそういうつもりで今やってる、うん、ずっと。
なんか久々に会ってもいろいろこう俺も刺激を受けて本当もう本当に嬉しい。なんか今日本当にこういう形で、やれると思ってなかったから、もう話も尽きるけど、
うん、
で話本当ねもっとしたいんだけど、ここでまた曲挟んで、
そう、ね、
うん、オッケー、終わりということで。
じゃあ俺がご紹介していいのかな、
はい、いいよ、うん、
ね、皆既月食の Tell Me Why です。 Tell me、
インディーズナイツ。
はい、自分の才能を開花させて活躍する仲間を紹介するコーナ ー、第7回です。
久しぶり、
すごい久しぶりですね。はいはい、今回は、ピンチオブスナフ
お、
はい、の、はるちゃんです。
はい、
はい、はるちゃんが、経営してます食パン工房アネモネでございます。
い
はい、知ってる、はるちゃんのやってるパンって。
いや俺は
まだ食べたことないよね。
ないですね。
ないよね。うん、じゃあ今日、うん、俺買ってきてるから後で食べてもらうからさ。
やった、
うん、イエイ。そう、もともとそのピンチオブスナフでフィドル、いわゆるバイオリン、
はいはい、
うん、フィドルをやってるはるちゃんなんだけど、うん、俺もね、このね、食パン工房アネモネを立ち上げるときに、うん、ちょうどね、高円寺での駅前で路上でピンチオブスナフ、
はいはいはい、
ピンスナってみんなに呼ばれてるんだけど、
はい、
うんうん、ピンスナがちょうどライブをやってた、それ見てたわけさ、うん、そしたらはるちゃんのお母さんだと思うんだけど、なんかサンプルでパン配ってるのね。でそれ1個もらって2個もらって3個もらって、
食いすぎですよ。
そうあまりにもうまかったから、その高円寺の駅だったから、その横にカラカンがあって、でね、はるちゃんは誘えなかったんだけど、
はい、
お母さん誘ったのよ、カラオケに。
お母さんとカラオケ行ったんですか。
行こうぜっつって、はい、あとね、まあ、ちょっと友達の名前出して申し訳ないんだけど、リュータとかさ、
はいはい、
その時ね、ジョー君とかもいたのかな、
はいはい、
うん、まあまあそういうので誘って結局断られたっていうね、
うん、断られたんですか、
まあ、うん、でもね、本当ね、その時ね、うめえなと思ったんだけど、でこのね、食パン工房アネモネをね、出店しようとした理由とかきっかけを聞いてきました。
お、はい、
うん、あのね、当時 OL だったんだって、はるちゃんって。
おいしょい、
うん、ではるちゃんが実はね、パン職人だった旦那さん、
はいはい、う
ん、これね、勝手にね、誰もそんなこと呼んでねえんだけど、俺アネモネ師匠って呼んでんだけど、
うん、
はい、そうと結婚したんだよね。
お、
でその結婚した時から、自分たちの店出そうねって、さっきの岩崎さんじゃないんだけど、
あ、
うん、
なるほど、
決めてたんだって。
アグレッシブですね、
うん、そうなんだよ。で人気のメニューも聞いてきたんだけど、
はい、
うん、柔らかくもっちりとした卵を使わない不使用のアネモネ食パンって。
おいちょい、
うん、
はい、
すごい。
そうでね、はるちゃん自身のおすすめはって聞いたら、個人的には塩バターロールがいいかなって言ってるわけさ、
うん、なるほど。
っていうことはさ、やっぱりさ、そのはるちゃん推し食いたいでしょ。
食いたいですね、うん、
食
い
た
い、うん、
すごい食いたい。
そうそうそう、なんかね、いろいろ、教えてもらったんだけど、この塩バターロールって作るのが非常に難しいんだってさ。
へえ、
うん、すっごい難しい。でそれがね、なんかね、これから食べてもらうんだけど、甘さとしょっぱさのバランスが難しいとかって言ってるんだよ。
へえ、
でね、すごいいろんな説明聞いたんだけど、俺全然聞いてなくて、
はい、
聞いときない、
全然聞いてない。でうまかったからさ、もうそれで説明してくれたけど、全く聞いてなかったんだけど、
ダメですね、
はい、だけど今日はね、みんなに、この、はるちゃん推し、
はい、
うん、はるちゃんも推す、
やった、
どう、
最高っす、
最高、ね、はい、はるちゃん推しのバターロールを。
やった、
じゃあこれはるちゃんがいつも食ってるってことですね。
はるちゃんが食ってるし、うん、はるちゃんが大好きっていうバターロール、はい、
やった。
今日はプロデューサーにも岩崎さんにも買ってきてるからね。
やった。
じゃあ
ドキドキ、
皆さんどうぞ。
いただきます。
いただきます。若干一名食い終わっちゃったしてる。
そう、さっきね、岩崎さんも喋ってる間、喋る前にもう全部食べ終わってるっていうね、いうとこなんだけど、ここで、うん、第2回目の食レポってことは、誰の感想聞こうかなと思ったけど、なんか成長は下手そうだから、ここは旅と行こうか。はい、どう、
はい、
しょっぱさと甘さのバランス、これがね難しいんだけど、これを出してるんだよ。
そうだね、バターロールってね、俺も大好きなんだけど、
うん、
まず表面がもっとねパサパサしてんのかなと思って、でもなんかもう柔らかくもっちりしてて、まず食感がねもちもちしてて、でそのしょっぱさ、しょっぱさいいね、
はい、
すっげえ下手くそですね食レポ
いいねしか言ってない、
すっげえ下手くそですね、
うん、俺また結局てめえで食ってたからさ、
うん、
今の食レポ振っといて全然聞いてなかった、ごめん
そんな顔してたのね、すげえ分かった、
あ、本当？
でもこれ本当うまい、
うまいよね、
一口目がちょっとしょっぱくて、うん、だんだん甘みが増してくる感じ、
うん、あ、うまい、
これ本当美味しいですよ、
成長うまい、
で俺食レポがうまいのかパンがうまいのかはっきりしろお前
じゃあ俺に話聞かない、
じゃあ聞こう、家富さんどうすか、
うん、そうだね、これね、はるちゃんの甘さとマッツンのね、なぜかマッツンが出るんだけどマッツンの、
マッツンの、
はい、こう なんていうのかな、とにかくハルちゃんとマッツンがこう混ざってるような、
すっごい下手くそですね
でも多分これ準備してきたんだ
すっごい下手くそ、いろいろ考えたくせに下手くそです、
はい、でね、まあそういう、塩パンロールを食べていただきましたけど、ね、
すごい、でも美味しいですね、はい、これ高円寺の何口ですか、
あこれ後で全部、
あ全部言って、あじゃあ
しかも高円寺じゃねえし、
あ違うんだ、うん、違うんだ、
はいはい、はい、うん、でねちょっとここで一回はるちゃんのやっているピンチオブスナフ、後でピンチオブスナフはあの曲を聴いてから、紹介しますけれども、
はい、
ここでピンチオブスナフの曲を聴いていただこうかと、
はい、
思います。やっぱりフィドルね、フィドリが一番すごい、曲を流したいなと思っていて、
うん、
ファーストアルバム、From Here からですね、1曲目、これはるちゃんのフィドルをよく聞こうね、バイオリンね、 OK?
OK、
はい、ハイドライブリールセット、ピンチオブスナックでハイドライブリールセットでした。
イエーイ。
どう、フィドルちゃんと聞けた？
すごいですね、動きまくってますね。
そう、最後の方だとね、もう激しくてね、はい、ライブ見るとね、 ほんとすごいんだよ、うん、もうはるちゃんねいつも弦がねこなんていうのあれ弦っていうのあれ弓、うんうんうん、あれがね取れちゃうよね。
へえ。
だけどもガーッと弾き続ける
かっこいい。
そうあのルックスからはね想像つかない、う
ん、激しいですね
ステージアクションね、うんうん、でねちょっとここでピンチオブスナフのね話もしたいなと思うんだけど、はるちゃんがフィドルをやろうとしたきっかけっていうのも聞いてきたんだよね。
お、
うん、なんかね OL 時代に仕事が忙しすぎて疲労困憊してた時に友達と行った野外フェスで初めてその、アイリッシュピンチオブスナフがやってるアイリッシュね、うん、を聞いたそうです。でその音楽にものすごい感動と衝撃を受けて何を血迷ったのか自分でもフィドルをやろうと、う
ん、いやかっこいいじゃん。
そこで決めたんだって、はい、すごいよね。じゃあ好きな音楽は何って聞いてみた。
はい、
うん、そしたらね何でも聞くんだって。
お、
うん、クラシックも当然、まあ大体フィドルやる人ってクラシックから入る人も多いよね、うん、
なるほど、
うん、で聞くしスリップノットとか聞くんだってさ。
そして熱いじゃないですか。
意外だね、
はい、
レイザーフラッグ聞いてんのって聞いてみた、
うん、はい、
そしたらね武蔵野って歌ってくれたんだよね俺だけに
俺だけに
めんどくせえ、
うん、
あのパン買いに行った時に
君だけにって
レイザーフラッグをかけていただいたの。
そうレイザーフラッグかけてくれたんだけど、
いや優しい、
ね、なんかね飛んじゃっててずっとウィアウィアウィアウィアってなって
た。それ新しい CD 開けた方がいいんですか。
そうそうそう。
ラップですね。
その時開けた。
ラップだね。
そう。その時に開けたっていう。
DJ やってくれたんじゃないですか。うん、スクラッチ入れてくれたんですか。
そうそう。気が利いて。
すげえ。
そう。で覚えてる、だってあの下北で一回ほら、ライブやってでしょ。
やりましたね。
一緒にピンスナと対談した時に、はい、
うん、
武蔵野の時にちょうど最前列にね、あの春ちゃん来て、
うん、
で。俺にさシャンパン渡したの覚えてる？
覚えてないな。
覚えてないでしょ。俺ね、うん、それね飲めって言うから飲んで歌いながら飲んだの、うん、
へ
でもフラフラになったし、うん、みんなが入るし大変でもねそんなような、経緯もあったりとかして、でもねちゃんとレイザーフラッグも聞いてくれてると。
ありがとうございま す、
はい、まあ、そのねピンチオブスナフの活動でトラディショナル音楽に個々のメンバーのオリジナリティを混ざり込んでいるアイリッシュバンドなんだけど、
はい、
うん、ライブに行くとこう体動いちゃうでしょ。
はい、
うん、でメンバーもすごい多いよね。
多いですね、
うん、はるちゃんとまっつんと、はるちゃんとまっつんと
2人しかいねえじゃん
まあ、まあ、あの男の名前で全然出てきてない、
うん、だから、うん、タイがルルルルっているけど、はい、まあいいよはるちゃんとまっつんね分かった、はいはい、っていうような感じで体動いちゃうんだけど、活動歴はなんと10年、ちょうど10年です
ごい、
うん、あの2019年の2月10日にねセカンドアルバムのこれなんて読むか分かる？
馬。
そうなんですよ、俺 UMA だと思ったんだけど馬を発売して、でレコ発をねすごいよこれ高円寺ハイでワンマンをやったんです。
いやい
結構広いとこですよ。
そう、ね、うん、すごいね。だってあのワイルドローバーでもさ、うん、もう今メインステージでガンガン盛り上げてるからね、
はい、
うん、やっぱりすごい。でね最近はどういう活動してるのかっていうと、暖かくなるとね高円寺の高架下で路上ライブを始める。
やっぱり、うん、
はい、俺もねこれ何度も出会ったことあってさ、
うん、
うん、でなんだろう、なんかねタイガーがその時ちょうど一番目の前にいて、
はい、
で俺遠くから見たからタイガーって分かんなかったんだよ、うん、そしたらなんかえれおっかねえ人がいるからこう目合わせちゃいけねえなと思って下向いてたらマッツンにバレて、あれ家富さんみたいな、うん、そんなような経緯もあったりとかしてね。まあでも とにかく毎週どっか高円寺で、路上でライブやってて、これがまたあるんだよ、ピンチオブスナフ、
ブレないっすね、
うん、うん、そう、食パン工房、食パン工房アネモネをやってる傍ら、やっぱりピンチオブスナフのフィドルっていうところで、
うん、
はるちゃんは非常に頑張ってるなと、思いますよ。
はい、
はい、でライブはねだいたい月 3,4 回と精力的で、今日この収録日の、夜もね、
うん、
も
う
ピンスナ今日ロフトでやるって言ってたから、
うち
は、すごい、
本当にすごいと思う。でまあね本当ぜひあの今回も SNS で貼っておくから、
うん、
ピンチオブスナフのね、新譜とか、まあ、給付もねぜひ買って、でライブをねとにかく見ていく、で無料で見れるライブなんかも結構ピンスナはあるからさ、
はい、
ぜひ行っていただきたいなと思います。本当ね今回協力いただいたね、はるちゃんと、旦那のアネモネ師匠、本当ありがとう。
ありがとうございます、
はい、
ありがとうございます、
そのね今日、紹介させてもらった食パン工房アネモネ、西武新宿線都立化成駅下車徒歩5分でございます、住所はねまた書いておくので、ぜひはるちゃんに会いたい人、
会いたい、
姉もね師匠に会いたい人は
会いたい、
ぜひ足を運んでいただければなと、思っております。でね、姉もね師匠からね今回ラジオを聞いたよと、 言ってくれたらなんかプレゼントが、
やったなんかラジオ番組っぽいですねこれ、
うん、そうそうそう、ね、でもねライブハウスで春ちゃんにラジオ聞いたよってもダメだそうなんでねだからなんかパンかなんかもらえるのかもしれないのでぜひね、食パン工房アネモネ、ラジオ聞いたよこれ忘れずによろしくお願いします。
やった、
はい、以上あの自分の活動を開花させて投げなこれ活躍する仲間を紹介するコーナーでした。
やった
そしてね今日岩崎さんまだ残ってもらってるんだけど、お便りが、なんと今日も来ております。
やった、はい、
レーザーフラッグの皆さんこんばんは。
こんばんは、
はい、ちなみに、ね、今回匿名希望さんです。
はい、
はい、いつも楽しく拝聴しております。ラジオのゲストにはプロレスや格闘技に関わる方々が多い印象があるのですが今後ラジオのゲストとして格闘家を呼べるとしたら誰を呼んでそしてどんな話を聞きたいですかっていうことです。匿名希望さんありがとう。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、
困ったねこれ。
いやいやいやいや、
でも関わる方が多いっていう印象があるんだね。
そうだね。
好きな格闘家ってみんないる、いますか。
松井大二郎さん。
ああ、俺桜庭和志さん、ね。相
当マニアックっすよ。
ああ、
うん、うん、多分若い人は分かんないんじゃないかな松井大二郎。
そうっすか。
知らないだって俺たちも若くないでしょ。
そう、
うん、かな。
どうなんだろう。
天心とかでしょ。
あ、そうか。
タケルとかね。
ああ、
今ね。さあ、どうです皆さん。
俺はさっき言った桜庭和志選手がやっぱ憧れで。
でどんな話聞きたいの。
え、いやもうそれこそ昔からのそのプライドの時とかその前のあの高田道場の時とかいろいろ聞きたいなと。ああ、
タビトは
高田道場の話、うん、キンクの話ですか。
桜庭選手とか結構俺も見てたよ。うんあの相手の選手ちょっと名前出てこないこれまた怒られちゃうけどあの体中にあの油オイル塗ってつるんつるんの
秋山選手
のね裏話
それもやばいやつじゃん、うん、
とかもうあれもリアルタイムで見てたりとかしたんで、うん、でも俺ボクシングが好きだったかな。だから格闘技
あ確かに俺具志堅用高選手とかいう、うん、ね、うん、最高だよね。
古すぎるよ具
志堅やっぱ40代はちょっと古く
ね冠鷲
最高だよ、ね、プライドの時はね俺もよく見てたけども最近の格闘技雷神になってから全く見なくなっちゃった、
いや楽しいっすよ、うん、絶対見た方がいいと俺は思いますけどね、
うんうん、ね、
なるほどなるほど、
うん、プロレスとねこう総合格闘技がまたつながってたりとかするからね、
うんうんうん、昔ね昔の話ねそれは
そうなの
全くもう差別化されたね。
へ
プロレス最強施設がなくなったでしょ。
こうプロレスに
移行したりとか新日本プロレスがもうね、うん、もう素晴らしいショーになってから格闘技とか別、うん
確かにアメリカ行ってやってましたもんねこの前ね、うん、
っていう感じかな、
まあ、家富さん誰かいないんですか。
だからもういない。
あいない
いない、ね、今はねちょっとねそういうなんだろう格闘技を見なくなっちゃったから
あ力士とか
力士は格闘家とは思いません
あ、
う
ん、
ということで
いろいろありますですね。
はい匿名希望さんありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さて今日の最後の曲いこうかな、はい、これは今日は成長チョイスかな。
はい、
はい、どうぞ。
じゃあ、今これ流れてるのが7月なんですけど、ちょっと前にね、5月の後半から6月にかけて、レイザーフラッグで6週連続ライブっていうのがありまして、うん、もう東京はもちろんなんですけど、京都行ったり、仙台行ったり。で、俺その時ね、初めて仙台でライブをやらせてもらって、
はい、
企画を呼んでくれたブルヘッドっていうすごいスキンズのバンドがいるんですけど、
はい、
そのバンドがね、20年ぶりぐらいに俺がリクエストした曲をやってくれたんです。
優しいな。
もう嬉しい。本当嬉しくて。
ステージ上がってたもんな。
上がって、ちょっとコーラスもさせてもらったんですけどね。で、今日はその曲をちょっと流したいんですけど、でも、その前にね、俺いろんなバンドにちょっとリクエストとかいろいろして、うん、結構やってくれるんですよ。
うん
で今までやってくれたバンドはあのユースアンセムだったり、うん、ストロングスタイルっていうバンドだったり、
うん、
あとは何だっけかな忘れちゃった、まあ、いろいろとにかくやってくれたバンドがたくさんあるんですけど、
うん、
本当にありがたくて、うん、すごく またさらにちょっとファンになってね、
うん、
やれるんですけど今日はその曲をちょっと1曲流したいと思います。
OK、
じゃあ、ブルヘッドでゲットバイ聴いてください。
インディーズナイツ。はい、レイザーフラッグの8月のライブ予定いこうかな。
おい、
はい、8月3日土曜日ジョインテッド企画早稲田ゾンビです。
おい、
はい、それからね、久しぶりに、もうこれね、日にちが決まってんだよね。8月の9日金曜日です。長崎ナイトメアっていう企画で新大久保アースダム金曜日で出演します。よろしく
お願いします。
はい、8月は2本ですね。
遊び来てください。
はい、今日は岩崎さん本当ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかすげえ前向きな話を聞いてね、うん、俺もそのうち岩崎さんがもっと有名になったらさ、俺らみんな岩崎さんってやってこいよね。
ダサいっすね。
そうそうそう、
まあ共に上がりましょうよ。そこは、
はい、
もう俺が上がるじゃなくて共にね、
はい、はい、
上がっていきましょう。
さて、そういった感じで、今日も終わるんですけども、まずね、来週のですね第1週はありがとりおさんです。
おいちょい、
うん、ちょっと呼んでみましょうよ。はい、じゃあ行くよ、せーの、
ありがとりおさん。
こんばんは、レーザーフラッグの皆さん。
ありがとりおです。
ありがとりおです。こんばんは、あの皆さんにちょっとお聞きしたいことあるんですけど、
お
夏のお楽しみといえば何ですか、教えてください。
教えてください。
はい、はい、じゃあ夏、はい、夏
の楽しみ、
旅と一言、
海、女の薄着、
水着。はい、じゃあ今週もありがとうございました。レイザーフラッグでした。
イエーイ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。